テレビでベストな部屋を見ておりましたときに、元巨人軍のピッチャーでですね、沢木投手、宮本和友っていう人、去年引退してテレビタレントになって大活躍している人なんですが、宮本和友さんと黒柳徹子が対談をしているのを見ておったんですが、昨年彼が、交通事故に遭ってですね、追突されて頸椎のヘルニアが起こって、どうしても右半身に膨れが来て、それが呼吸に影響してですね、でそれを徹底的に治すんだったら 2,3 年かかるというふうに言われるんですね。それで彼は引退を決意するわけですが、引退を決意したときに家族にもちろん知らせるんですが、9歳のお嬢さんにパパは首の心を取り痛めて投げられないから野球選手をやめようと思ったということを話したら、その9歳のお嬢さんがですね、やめないでパパ頑張ってっていう、で今年はサンタさんに何にも頼まなくていいから、サンタさんにパパのお薬代頼んでっていうふうに、言われたんですね。そのやめないでって彼女が言うその理由はですね、学校行ったらお友達がなくなっちゃうって言うんです。もう彼女はあの有名なジャイアンツの、あのピッチャーの娘だっていうので、周りの子供がですね、宮本さん宮本さんっていろんなことがあるたびにお父さんのことを聞いたり、あるいはジャイアンツの選手の話を聞いたりするんでしょうね。でそれがお父さんがただの人になっちゃったらそれができなくなる。だから彼女は友達を失うんじゃないかっていう心配もあって、それでパパにやめないでくれって言ったっていう話が非常に印象に残ったんですね。宮本選手、元選手ですね、の、あのお嬢さんの学校における居場所っていうのは、お父さんがジャイアンツのあのピッチャーしてるっていう、そのことによって学校の中の居場所を得ていた。お父さんがピッチャーやめてしまうっていうふうになると、自分の学校の中での友達の時の中での居場所がなくなっちゃうっていう、そういう不安に駆られていたんだっていうことをね、対談の中で話していて、あ、そうかっていうふうに思ったんですが、実は今日のテキストであるヨハネによる福音書の今日は14章から1節から7節までなんですが、その一番最初の一節の出始めの言葉はですね、心を騒がせるなという言葉で始まります。その前のところからずっと見てみますと、ヨハネによる福音書ではですね、もう12章からいわゆる受難物語の方に入っているんですね。そして、イエスが十字架にかけられて死ぬっていうことだとか、それからペトロが必ず自分を否定する、裏切るっていうふうな、どういうことになるっていう話を、このいろいろイエスがしたもんだから、この弟子たちは非常に不安になるわけです。まさに宮本選手のお嬢さんじゃないけれども、居場所がなくなる、そしてイエス様がいなくなる、しかも自分たちの仲間も、それはいずれ自分も自身も裏切ることになるんですけれども、えらいことになりそうだっていうふうになった時に、こりゃ一体どうなるんだっていう不安に襲われ、それでイエスが心を騒がせるなっていうふうにまず言われたということなんですね。そして私をもう信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんある。その前に神を信じなさい、そして私をも信じなさい。 信じなさいっていう命令形になってるギリシャ語っていうのは、訳し方によっては命令形じゃない訳し方もできるんだそうです。つまりあなた方は神を信じている、私を信じているっていうふうにも訳せるんだそうです。ただここでは前後の関係からいけばイエスが励まそうとしてらっしゃるんだから、信じなさいっていうふうに言われたと訳してるわけですけども、そのことに私は調べて知ったときに、なるほど、イエス様のあの命令っていうのはちょうどモーセの十戒ですね、何者を神としてはならないとか、遊ぶ身を守れとかっていうあの法の戒めが、いわば法のうち7つが禁止命令なんですね、8つかな。で残りが積極的な命令だったんです。つまり禁止命令が主なんですが、それを偶像を刻んではならないとか、あるいは勧誘してはならないというふうな、あの命令形、否定命令形は、あの言葉も訳し方によってはですね、裏切るはずがないというふうに訳せる言葉になったそうです。命令してるけれども、このちょうどね、ここのイエスが神を信じなさい、そして私を信じなさいって命令してらっしゃるけれども、信じているはずだろっていう、そういうニュアンス。だからまるっきり信仰がないっていうものじゃなくて、お前ほら信じてるだろ、だからっていうね、そういう励ましのニュアンスがある言葉のようですね。私の父の家には住むところがたくさんあるというふうにつながるんですが、この住むところと訳されている言葉はとどまるっていう意味からできた言葉なんだそうです。つまり居場所です。お前の居場所が、居場所がたくさんあるよ。でもしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。で、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎え、こうして私のいるところにあなた方もいることになる。つまり居場所をしっかり確保する。現実はそうじゃない、不安に覆われているんだけれども、ここでイエスがですね、場所を用意しに行く、そしてできたらまた戻ってくるというふうに言ってらっしゃる。これはずっと考えると、終わりの時の再臨って言ってですね、再び臨む、もう一度イエス様がいらっしゃることっていうふうにも読めるんですが、このヨハネによる福音書の基本的な考え方っていうのは、この終末っていうのを未来の、不特定未来のいつかっていうんじゃなくて、今っていうふうに捉えるんです。それは未来の遠くのどっかで実現するっていうんじゃなくて、今実現するっていう考え方がヨハネによる福音書の特徴なんですね。だからあなた方を私のもとに迎える、私のいるところにあなた方もいることになるっていうふうにおっしゃってる。それは14章のところからちょっと隣のページ見ていただくと分かりますよ。15節のあの中身なしに聖霊を与える約束っていうのがあります。この14章から聖霊っていうこと、あるいはこれは弁護者というふうに先ほど訳では訳されているわけですけども、その聖霊として今月の31日が聖霊降臨日で、それ以後が今度は聖霊降臨節っていうふうになって、聖霊のことをしっかり、いわゆる教会の季節になるわけですが、この聖霊ということについての考え方なんですね。なんか、これしょっちゅう申し上げるわけですが、今までのその賛美歌にあるように、御霊を下りてっていうね、そういう 信じ方は私は不適切だというふうに思っています。つまり御霊よ下りてという言い方は普段は遠くにいらっしゃる、で一生懸命お祈りしてあれ賛美して御霊よ下りてってこう言うとやってきてくださるというニュアンスがあるんですけれども、私はこの特にヨハネの福音書の主張はそういう意味で大変共感するんですね。呼ばないと来てくれない方じゃない、私たちのところにすでに留まっていてくださるっていうね。だから私たちは聖霊の海の中で呼吸してるんだっていうふうに信じた方がいい。だから自分にとらわれた時にあそうだってこうちょうど水道の蛇口をパッとひねるように閉めていたのをひねった時に水がボーッと流れるようにこう肩突っ張ってよしってとらわれてなお力を緩めた時に精霊によって私たちはあそうなんだイエスの愛者なんだっていうふうに、示されるっていうわけですね。だからこのどこか遠くにおられる方とかあるいは不特定の未来にいつかまたいらしてくださる方っていう意味じゃなくて今ここにいてくださるというね、その信仰がとても大事なんじゃないかなというふうに思うんですね。そしてそこで、この14章にはまずトマスがトンチンカンな質問をして、今度8節にフィリポがまたトンチンカンな質問をするっていう、これは福音書文学の一つの特徴的なスタイルです。弟子たちが見当違いのことをしたり言ったりして、それを通してこのイエスが真実を示していく、ね、これは人々に本当のことを教えるためにまたわざとそういうふうにしているという部分もあるようですけれども、だからここでトマスがイエスのそのね、私がどこ行くのか、その道をあなた方は知っているっていうふうに言われたことに対して、これだけでもトマスの人格が伺えるわけです。すごい生真面目な人のようです。トマスという人はね。ですから主はどこ行かれるのか私にはわかりません。そんなことを聞いておりませんよ。いるわけですね。どうしてその道を知ることができるでしょうかって言ったときに、ここで知るっていう言葉が4節に出てきますね。それから5節でその道を知ることができるでしょうかって、ここで知るっていうのがあって、そして7節にあなた方が私を知る知っているなら私の父をも知ることになるっていう、この知るっていう言葉、これも私たちが普段使っている知るっていうこと、知識的に知るっていうのとニュアンスが違います。人格的に知るっていうことを聖書は知るっていう、体と体とのつながりっていう場合にも知るという言葉を使ったりするんですから、ですからこの知るというふうに、この聖書で言われている時には人格的に知る、ちょうど言ってみればあなたはお母さん知ってるっていうのと、そういう私はお母さん知ってるよっていうその知ってるという関係です。つまりいろんな部分を体験的に人格的に知っている、お母さんの嫌な面もいい面もだからいろんなことを、そしてそれは他の人にはもうわからないほど私は知っているっていうね、そういう知り方です。人格的に関連的にどういう方か知ってるっていう意味じゃないんです。だからそこでイエスがですね、もうあなたたちは知ってるはずだよっていうのは私を見たらわかるだろうっていうことなんだけども、トマスはとても生真面目に教えてもらってませんと、言葉でその道ちゃんとイエス様教えてくださいっていう形の質問をしたんですね。そこでの答えが私は道であり真理であり命である、このスタイルもこれはヨハネによる福音書の絶対的な特徴なんです。この 私は何々であるっていう、そういう言い方、英語で言うと I am ですね。この私は何々であるっていう言い方は神的自己宣言ですか。神様が自分を表すという表現です。だから旧約読んだり、レビ記とか締め記読んだりすると、しばしば私は主であるっていうのね、安息日を守りなさいっていう後に私は主であるっていう、そういう確認するような言葉がよく出てくる。私は何々ですっていうのは、こういうふうに言ってるものが誰かっていうことをよく知っておきなさいよっていうニュアンスを持ってると。私は何々であるっていう表現は、これはヨハネによる福音書ではもう他の福音書には出てない、いろんな私は何々であるがあります。羊の門であるとかね、私は世の光であるとか、あるいは私は生けるパンであるとか、まあどれだけ言ってるか。だからそれをこう拾い集めてみるだけで、ヨハネによる福音書の特徴というのがまた見えてくるんですが、14章の6節の言葉は大変有名な言葉です。私は道であり、真理であり、命である。道でありっていうのはある意味で分かりますね。私についてきてる、私はお手本なんだから、もうそのようにすればいいんだよっていうことだと思うんです。それから命であるっていうのもなんとなしと分かる。死に支配されてない、死んで3日目によみがえられた本当の命、神に生かされる命っていうのは私を見れば分かるだろうっていう意味なんですが、真理であるという言葉は、私たちの日本人として受け取る真理という言葉のニュアンスは哲学的な響きが聞こえます。真理は一つとかね、そしてそれは真理イコール真実っていう風な受け止め方をするんですが、ギリシャ語のですね、この真理という言葉はアレテイアという言葉で、これは別に聖書で使われるとか使われてないとかって関係なしに、もうそれが常識なんですが、真理という言葉はアレテイアというふうにの言葉なんですね。それは2つの言葉がつながってるんです。レーテっていう言葉ね、レーテっていう言葉に対してアっていうのは、アっていうのはこれは否定形なんだそうです。否定もしくは剥奪、それを奪ってしまうね。でレーテっていうのは何かっていうと、覆い隠されているっていうものです。だから覆い隠されているものがあらわになったもの、つまり他の人がにはわからないけど、それがあらわになっているもの、それが真っていうね。ここでヨハネが私は真理であるっていうふうにイエスに言わせてるっていうことは、直接には人の目に現れないあの誠の神がここに現れてる。これはヨハネのによる福音書のテーマです。はじめに言葉があったね、そのことは肉体となって私たちの中にとどまったっていう、そういう表現ですね。そしてその言葉は神であったとっていう言い方が、まさに真理ということなんですね。見えないものが見えるようになる、隠されているものがあらわにされていく、それが真理、ギリシャ語で言う真理なんだ。すると私は真理であるとおっしゃった時に、私はみんなに、お前たちに隠されているものをあらわに見せたよっていう、そういう、だからヨハネによる福音書の一章の18節ですか、神を見た者はまだ一人もいないという言葉が あったと思うんですね。18節、未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのであるっていう、これがヨハネによる福音書の主張なんです。そういう意味で真理なんだということであってですね、この哲学的な真理とかそういうふうに重ねない方がいいと思うんです。そうすると真理である方がどうして神殿にあってですね暴力を振るったんだっていうふうなことになりますから、ここの前後関係で、ヨハネがイエスをして私は道であり真理であり命であるっていうふうに言わせてるっていうことは、隠れたものが現れているぞ。だからその後であなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになるんですよ。そこにつながるんですね。私を知るってことは私は隠されてた神を表してるんだから神を知ることになる。これもヨハネの特徴ですけれども、神とイエスとが一体なのだということを強調します。これはそのヨハネによる福音書の書かれた背景、どうしてもこれを書かなきゃいけないっていう背景がですね、ユダヤ教の宗教改革運動っていうね、この非常に感動的な、だからイエスをキリストと信じる者はいたつだ、そういう呪いまで生まれた頃ですね。でその時にそのユダヤ人の人たちがキリストを信じる人たちを批判した、その批判の仕方はね、あいつらは二神教だって、一神教じゃなくてね、イエスも神、イエスが神だって言ってるののことは、じゃあ二人神様いることになるじゃないか、これはもっと聖霊も神だって言った今の三位一体の信仰っていうのはね、三人神様がいるってことなんですが、だからその二人神様がいるじゃないかっていう批判に対してヨハネによる福音書は一生懸命父と子、そしてそれは一体なんだという、そういう主張を繰り返した。それ一つなんだぞね。これは三位一体についてもそうです。またそのことを触れますけどもね。そういう意味で、あなた方の居場所を必ず備えているから。だから、目先のことがどんなになっても、ね、お前たちには精霊がすでに宿っているから。と私のことがわかるよっていうふうにイエスが示しておられる。それが具体的に表されたのが聖霊降臨日と呼ばれる日ですね。教会の誕生日です。私はあるものを読んでいて、題はマロンおばさんという絵本なんですけども、全く無視された一人のおばさん、マロンおばさん、住むところもなくてですね、この床の上で、廊下ですね、廊下の上で暮らしていた、今で言うとホームレスみたいに暮らしていた。それで誰も帰りになかったんだそうです。マロンおばさんはですね、月曜日から金曜日までは毎日いろんな動物が、しかもその動物は怪我したりとか飢えたりとかしている動物たちがマロンおばさんのところに来るんだそうです。その時におばあさんはそのやってきた動物をみんな引き受けるんですね。その時にここへにお前の居場所があるよって言いながら餌を与えてやり、そして手当てをしてやる。それで動物がですね、居場所ができてとっても安心するんです。傷ついたスズメの手当てをしてね、そのスズメがとっても喜んだら、あのおばさんが相手がいるっていいなっ って喜んでる。人間は誰もマルホマさん多分汚いとかね、あのなんか言って相手にしなかったんだろうと思うんですが、そして次々にそのマルホマさんは月曜日から金曜日までその動物のこの相手をしてやって、そしてごくわずかなものを分け合って食べてた。その動物たちはみんな居場所を与えられたんですね。ところが土曜日になってマルホマさんが起きてこない。で動物たちは心配してですね、仕方なくこのロバの背中にマルホマさんを乗せてですね、一晩かかって山を越えて歩き続けてある門まで来た。これが天国の門という象徴のようですが、そこへペテロ、聖ペテロが出てきて、つまり天国の鍵を預かっていると言われたね、そのペテロが出てきて、それで動物たちにですね、お前さんたちが連れてきたのは誰だいっていうふうに聞くんです。そうするとロバとスズメと猫とキツネとクマがその声を揃えるんですね。ご存じないですか、私たちのお母さんのマルホマさんですよ。貧しくて何も持ってなかったんだけど広く大きな心で私たちに居場所をくれた方ですよっていうふうに答えるんですね。そうするとその時にマルホマさんはふっと目を覚まして、あれは一体ここはどこなの、ここは私の来るとこじゃないよ、さあみんな帰りましょうっていうふうに言うんですね。するとペテロがマルホマおばさん入って、さあ王様の席に着きなさい、あなたの居場所はここにありますよ、マルホマおばさんっていうふうに言ったというお話なんですね。マルホマおばさんの物語から私たちが学ぶことができるのはね、ちょうどあのマルホマさんはイエス様とそっくりですね。ヨハネによる福音書の主張は一章の十節に、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかった、言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったという意味ね。イエス様自身が最終的に居場所を失う人の十字架のどん底で弟子たちもみんな裏切って捨ててしまって居場所がないままに、しかも神にまで居場所を奪われて、どうして私をお見捨てになったのですかって十字架の上で叫ばざるを得ない、そういう方だったんだけれども、イエスは人のために居場所を備えようとした。マロンおばさんは現実に居場所はなかったのに、だけど居場所のないものに一生懸命居場所を作ろうとしていることによって、いつの間にか自分の居場所ができていて、永遠の命の居場所もあるということがこのマロンおばさんの話で示されている。ということは私たちも同じなんだ。ただイエス様によってもう私たちは居場所は作られてますよ、だから安心ですっていうんじゃ、これは単に甘えてどっかりしてるだけです。それはどこかで現実的に受け止める感じは私の居場所ないっていうふうになるかもしれない。それは私たちの現実ってのは自分の居場所を確保するために必死にあれこれあれこれやっていて、そしていつも自分に居場所はないんじゃないか、自分の居場所はここではないんじゃないかとかっていう不安に絶えず襲われる。しかし今度はマルホマさんのようにもっと目を外に向けてみたときに、居場所のない人がいる、居場所のないものがある、そういう人に居場所を備えようとすることによって自分に居場所があることをしっかり確認できるでしょう。 その時にあなたのために居場所を備えているよとおっしゃってくださったイエス様が本当に私たちと共にいてくださるということをしっかり受け止められるのではないかと思うんです。お願いします。天のお父様、今はとても忙しい時代、みんな忙しいから自分のことにかまけてしまっています。そして人を助けるところではないといつも言い訳しながら自分のことに追われています。だけどイエス様は私たちのために居場所を用意されました。イエス様に救われた者はイエス様と同じように居場所を備える役をすることだと今日改めて思い知らされました。自分も誰かのために何かのために居場所を用意しようとすることなくして自分に居場所があるなんてとても思えないものなのだということを改めて考えさせられました。どうぞ私たちのために居場所を備えようとされて自ら地上での居場所を失われたイエス様によって私たちも自分の居場所のことを先に問題にするという姿勢から解き放たれてまいりますよ。もう永遠の居場所が用意されていますから、自分でアクセスすることなし、本当に居場所のない人たちに居場所を備える、その技に少しでも励むことができるようにしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。